ルール72。こんな場合はどうする？誤送付、誤配。部下 A。課長すみません。お客様が電話で、自分宛に来た封書に他の人の書類が入っていたぞと怒っていらっしゃいますが。ここから、あなたが課を運営管理していく上で遭遇する可能性が高いリスクについて、具体的な対処法をいくつか述べることにします。まず、誤送付、誤配です。試しにインターネット検索で誤送付と入力してみてください。そこには世の中の企業の誤送付についてのお詫び記事がこれでもかと並んでいます。当社といたしましてはマニュアルの整備や職員に対する研修を実施し、お客様の情報の適切な管理に取り組んでまいりましたが、今回の事態を重く受け止め、職員に対して再度注意喚起を行うとともに、再発防止に向けてマニュアルで定めたルールの再徹底を行い、あなたの部下が誤送付を起こすと、こんなお詫び文通りに、課内全体で対策を行う羽目になります。私の経験では、一通の誤送付で、きちんとした対策を実施しても、必ずまた同じようなことが起こります。すると、さらに対策がエスカレートし、しまいには、対策の積み重ねで、郵便一通出すのにも一苦労といった状態に陥りかねません。私のいた会社でも、担当者2名の正社員、課長の確認員、計3個の豆印が押していない封筒は、誤送付の相応チェックがされていないとみなされ、庶務関係の部署が発送物から除外していました。しかし、誤送付に関しては、肝心の封入作業をする本人が神経を集中してきちんと封入しないことには、その後いくらチェックの仕組みを積み上げてもあまり意味がないんです。部下には誤送付が起こった後の会社全体に関わるリスクを多少大げさなくらい表現するなりして徹底させましょう。誤送付にはファックスの番号間違い、郵送物は上記の誤封入や宛名間違い、電子メールは宛先間違い、CC メールなどもあります。ここ数年、特によく起こるのは電子メールの送信時に本来 BCC で送るべきところを誤って CC で送ってしまうというミスです。場合によっては情報漏洩としての大問題に発展しかねません。特にこのようなルーティン業務は比較的責任感の薄い平社員や非正規労働者、派遣やバイト等にしてもらうことが多いので、日頃から周知徹底する意識が必要になります。